皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡の記事に登場した方をお招きしています。今回取り上げるのは2021年2月に公開されたこの記事、離れていても心はそばに、コロナ禍で孤立する学生を支えた人々と冬の長岡花火の恩返しの話。長岡で活動したい若者を応援するため設立された長岡若者仕事機構は、長引くコロナ禍の中で未来のために学びを続ける学生が少しでも健全で快適な生活を送れるようにと、学生支援にフォーカスを絞り、長岡市学生応援プロジェクトと名付けて、さまざまな形で支援をし、多くの学生へのサポートにつながりました。支援は一方通行にとどまらず、長岡市からの思いを受け取った学生らが何か恩返しをしたいと、恩返しの長岡花火が打ち上がることとなりました。地元を離れてからも若者たちを応援してきた長岡市と、受け取った学生たちによる恩返し、双方がどのような思いを抱いて今回のプロジェクトが立ち上がったのか、記事の続きはホームページからご覧ください。今回は取材当時、長岡若者仕事機構で代表理事を務められた羽賀智信さんをゲストに迎えています。さて、どんなお話が聞けるでしょうか。
皆さんこんにちは、長岡市広報魅力発信課の佐藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
そして今回のゲストは前回に引き続き羽賀智信さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は長岡の人材教育のことを中心にお話を伺いました。
後半は国際協力や長岡について思うことなど、いろいろまた聞いていきたいと思っております。
国際協力に携わり始めて数十年経っていると思いますが、きっかけはどんなことだったんでしょうか。
これ聞いて、きっかけっていうより、世界に興味が出たのが小学校2年くらいですよ。
小学校2年生ですか。
それで具体的にしたのが4年生、
4年生
河北二郎さんっていう京都大学の民族学者の、長宗の国チベットっていわゆる、最後人間が死ぬと、ただのゴミになるから、それを命あるものに分け与えようって言って、長宗にするんですよ。鳥に切り刻んで、
来たことありますか。
こういう弔いもあるって、世界って多様だなと思って、河北さんのその本に傾倒したんです。ただ河北さんが翌年発想法って、いわゆるデータを分析するだけでは何も生まれないって、そこから新しい概念を生むっていうシステムを発想法という本で僕が5年生の時に書いたんですね。それで中学の時に河北さんが自分の頭文字で KJ 法を作ったわけです。KJ 法なら誰でも知ってるんです。
そうですね、
なるほど。小学生で
ね、本当ですよね。小学校5年生でそんな
だからすごい大変だったんですよ、大人の本で。でも混ぜたんですよね。
ね、混ぜすぎですよね。小学5年生
心を動くと、納得いくまでね、追っかけないとダメなんですよ。そういう性分なんです。だから今教育では主体的な学びっていうんですね、そういう自ら課題を見つけて、そうじゃなくて、こう与えられた学びっていうのは日本人得意なんですね。これ自主的学びって言って、
自主的な
与えられれば自主的に一生懸命やる。でも上限は100点なんですよ。でも河北さんなんか1万点2万点になっていくわけ。
あのジャイカさんが出してる記事があって、その中にですね、国際協力と地域の活性化が密接に関係しているという内容があったんですけども、
国際協力って誤解されてるんですけど、 昔は戦後賠償から始まって、うん、それが ODA の始まりなんです、うんうんうん、だけど、うん、貧乏な国に先進国がお金をあげて、うん、というイメージがすごく強いんです、うん、
あ私それだと思ってました、
うんはい、今 ODA 大綱が違って、うん、やっぱり世界課題をパートナーとして解決するっていうところに来ている。ところが日本はプレゼンスも低いし、うんやっぱり発言力も弱いし、それはやっぱり国連でちゃんと話せるとか世界どっかに出てって子として立てる人間が少ないからです。そうすると誰もやらなきゃ俺がやるっていうのは出てくるわけです。
同じ記事の中で私は見たのは魚をあげるんじゃなくて
取り方を教えてあげる、網をあげて取り方を教えるのが正しい。でもそれももう違うんです。だから今は世界課題をやる気のあるとこと組んでやる、うん、そうじゃないと温暖化は止められないし、うん、それで今地方外交が国際協力をやってきたおかげで地方にこうキルギスとかモンゴルがつながってきてるでしょ、うん、長岡の場合、うんそうですね、だから長岡は今びっくりされてるのは、はい、24年前にここができて、うん、なんであの時代にそんな将来ビジョンが作れたって内閣府は来たわけでしょ。そうです、ね、僕には見えたんですよ、いずれそういう時代が来る。
ラジオな
長岡。長岡でもこう最近外国から来られてる方が増えてると思いますが、なかなかやっぱり長岡の方、私も含めなんですけど、こう外国の方と、まあ英語がちょっと苦手だったりするとコミュニケーション取るのがちょっと苦手だなと思う人も多いかなと思うんですけれど、こう一緒に同じ町に暮らす上で何かこうアドバイスみたいなものがあればお願いします。
その英語が喋れないとか喋れるとか、ね、へみたいな話です。僕ら世界行って一人旅してると学生の時から、うん、言葉通じないけどこっちからこっちからって全然通じないわけですよ、うん、なんとなくニュアンスは分かる、うんうんうん、でたまに英語の片言が分かるのがいる、うんうん、とお前今日どうするって言うから、いや寝るとこ探すって言うと、うち泊まり、ご飯食べなさい、それぐらいのことを日本人がなんでできないんだって思う。で気持ちがないんですよ。英語ができなきゃ通じない。でも人間の言語が通じるのは 7% なんですよ。あとは仕草で見てるから。
あなるほど。
だから今未来塾でも多言語にして、多言語でまず挨拶をしなさい。だからできない理由を僕らは考えちゃいけないってことです。できる理由を考えるという、
シンプルに長岡のどんなところが羽賀さんって好きですか？
長岡は人がいい。
人、
自分も長岡人だから、うん、長岡人じゃなくて長岡、
長岡
豪義と長岡、うん、
長岡
やっぱり言わなくても分かる世界があるってのは幸せです、うん、言わなきゃいけない世界ばっかり僕言ってるんで、長岡いれば田舎食いてねってもうなんとなくわかるじゃん
先日最初に打ち合わせをした時に地方創生について羽賀先生のお話を聞いてすごくワクワクした話があったんですけど、こう国の大きな枠に収まるんではなくて地域から提案する、
そうそうそう、
ボトムアップのやり方っていうのが行政だけじゃなくて会社とかいろいろな組織にも当てはまりそうな気がしたんですけれど、
やっぱりね、新しい概念の提案を地方創生っていう。だから僕国に対してそういう話ばっかりしてきてるんですよ。それやっぱり長岡省ってそういうことです。
地方創生って国からこうお金がこう上から
そう補助金の話そっちが主流になって、
他のこう自治体の真似したりとかいいとこ真似したりとか、なんかそれってどうかなって。長岡っていろんな多様性じゃないんですけども、長岡は長岡でいいって思ってて、本当にいろんなもの伸びしろもあるし、
やっぱりね固有性がないのはダメですよ、うん、長岡は長岡にしかないものを増幅させるっていうのはすごく、うん、既存にないものって災害と一緒で、日頃やってないことがじゃあ災害の時にシステム化するかったらないんだから、ない、うん、
あ上っ面だけ、
そうそう、例えば今長岡の今一番大きい課題って何だと思います？人口減と一緒、
まあ、もう長岡もちろんすごいです
ね。空き家、
空き家、
空き家いっぱいあるじゃないですか、うん、いいのが、はいはい、ちょっと手入れれば、あれシェアハウスにすれば、うん、長期の出張者は楽でしょ、 で災害の時、うん、輸送の受け入れできるでしょ。だからそういうのをいちいち検討してみることです、
うんうん、
支店を開発するっていうことが僕は地方創生の一丁目一番地、うん、ですごく日本人が下手な不得意な部分っていうのがこれが答えとしてパッとこう腑に落ちるとこれだけを引きずるんですよ、
うん、
僕ユダヤ人なんかいたんでこれがいいなと思うと真逆に振るんです、う
ん、
それが共感力に変わるんです、うん、全く違う視点から見直しです、
うんうん、
だからイベントがある、
はい、
ここで終わってるんですね、
うんう
ん、でもイベントは紹介なんで、うん、出会いとかじゃあ次にはこれがいいとしたらプロジェクト化していけばいいわけ。それが定着すれば文化になる、
うんうんうんうん、
この三段階を最初から設定してやれば地方創生のお金の使い方ってそうあるべきだと思います、
うんうんうん、ラジオな
長岡
ちょっともう答えになってるかもしれない
ですね。
あの人口減少が進む芳賀さんはあの長岡はどんなことが大事にした方がいいかなっていう。
質、
量
が減ったら質、
質、
それ以外ないですね。
まあ、単純なんで減ったら増やせばいいじゃねえかって思うんですけど、
それはもう無理です。
無理だ、
うん、これはもう人口ボーナスって世界が解析して、うん、日本の戦後復興がうまくいったのは人口ボーナスです、
うんうん、
それに朝鮮動乱だ、うん、これ鉄板なんですね、うん、でないものは根立ったって来ない。だけど長岡に行けば人間らしい暮らしって言ったらディレクターがついてそこまで手堅くっていう風にやっていけばいい、う
ん、実は移住定住っていうのもちょっと一つの事業としてやってるんですけども、どうしてもこう増やそうとかどんどん連れてこうんだと思ったんですけど、いや質を高める、
質を高い人を 2,3 組ロールモデルで作れば自動的に発信しますよ、
うん、ラジオのお聞きの皆さんにこのメッセージちょっといただけると、はい、と思います。
いや私縁あって長岡に生まれたけどよかったなと思って、ガチャなんですよ、
うん、
運命ガチャなんで、
うん、
ここで生まれたらそれが自分の運命だと思って、うん、最大限そこを生かせばいいだけの、うん、だから僕は中東にいれば中東で一番力が出ることをやるし、
うん、
戦場にいれば戦場でやるし、
うん、
その瞬間に最大限の力を注力することが振り返れば全力で生きたってことになるし、うん、それはまあ長岡だったってこと、うん、あとね僕が大事にしてるのは社会評価を受けない、どう言われてもいい、うん、自分が何を信じてやったか、
うん、
自己評価以外そこをなるべく客観視していくっていう、
うん、最後のメッセージ、長岡で生まれてよかったということは大事なことっていうか
普通に良かったですよ、う
ん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
4月から始まったラジオな長岡なんですけども、今年ちょっと最後ということなんですけども、また年明けにな長岡に出てきた方をご紹介していきたいなと思います。来年もよろしくお願いします。
今回のラジオな長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。